クロニクル。おはようございます。2024年3月19日火曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの荒井里奈です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。週末 SNS を見ていたら、見慣れない文字の投稿が目につきました。よく見てみると、ロシア語のアルファベットキリル文字のハッシュタグで行列をなす人の動画や写真の投稿でした。気になってネットの翻訳機能で見てみますと、その意味は反プーチンの称号という意味でした。これは本編でも説明しますが、今日取り上げるロシア大統領選における抗議活動、決まった時間に投票所に行くことでプーチン政権反対の意思表示を行うというもので、中には東京にある大使館で行われた在外投票に並ぶ列を撮影したとされる動画もありました。こうした静かな抗議活動が行われた中で終わったロシア大統領選、ここから取り上げたいと思います。先週より3日間かけて行われていたロシア大統領選挙、当初より当選確実と見られていた現職プーチン氏が8割以上の得票率を得て圧勝。これで通算5期目、2030年までの任期となり、プーチン政権の継続が確定しました。勝利宣言でプーチン大統領は、この選挙は国民からの信頼の結果だと述べています。今回の選挙、プーチン氏の最大の狙いとは、圧倒的な勝利を収めることによって、国民からの信任を得たということを国内外にアピールすることです。そこで選挙の投票率は 70%、得票率は 80% を目指しているとされ、これまで 60% 台で推移してきた過去の投票率を上回るための初の取り組みもされてきました。例えば投票期間がこれまでより延長されて3日間に、また一部ではオンライン投票が可能となりました。一方でこうした初の取り組みは逆に選挙結果の改ざんにつながるという声も多く、ロシア政府が事実上のスパイとして指定している選挙監視団体ゴロスによりますと、ロシア史上最も閉鎖的で最も秘密裏に行われる選挙だと指摘しています。この収録時点でロシアの中央選挙管理委員会によりますと、開票率およそ 98% の時点で、プーチン氏の得票率は 87.34%、また一方的に併合したウクライナ東部や南部の4州においては、得票率は9割前後とも発表され、当初の狙いを達成した形です。通常、選挙といえば、結果が一番大きなニュースとなりますが、今回のロシア大統領選は少し異なります。では、ここで重要となる点は何かというと、次に何が起こるかです。選挙が終わった今、予想されるロシア国内における3つの不安。それは、徴兵、経済、そして言論統制です。1点目の徴兵。2022年、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった当初、徴兵逃れのため国外に避難する男性が増えているというニュースも取り上げたことがありました。戦争が長期化する中、ロシアはこれまでにも徴兵の対象年齢を27歳から30歳に引き上げたり、昨年末にはロシア軍の兵員を 15% 増やすための大統領令にもプーチン氏が署名しています。選挙後には大規模な徴兵が行われるかもしれない。これは今ロシア国民にとって最大の心配事となっています。そして2点目は経済。これはロシアの通貨ルーブルが昨年2023年の年初から半年足らずで3割近く下落。通貨安のため輸入コストがかかり、国内ではインフレ圧力が続いています。さらに先に挙げた徴兵も原因となり、足元では人手不足。そのため賃金を通じて物価も上昇しやすい状況で、こうしたサイクルが続くのではというロシア経済の不安にもつながっています。そして最後の言論統制。昨年から今年にかけてプーチン政権に対する反体制派と呼ばれる動きも目立ちました。が、昨年8月、民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏の死亡。先月は反体制派の指導者ナワリヌイ氏が獄中に死亡。 こうした事件も立て続けに起きており、今回の選挙においてもウクライナ侵攻に反対するような候補者は登録すらできず、選挙に持ち込まれる前に排除した形と見られています。こうした動きは選挙後のさらなる言論統制の強化の前触れとする見方が大半で、今後も活動家だけではなくメディアや個人に向けてもどの程度の取り締まりが行われるのか注目されることとなります。さて、こうした3つの大きな不安を抱えたロシア国民、今回の選挙では一部抗議活動も行われました。例えば投票箱に液体をかける、投票所での放火、クリミアはウクライナという文字が書かれた偽札をばらまく SNS 画像、こういったものが挙げられます。ただ、中でも大きく取り上げられたのは、反プーチンの正午と呼ばれる抗議活動です。これは反体制派ナワリヌイ氏の陣営が呼びかけたもので、投票最終日の正午、投票所に長蛇の列を作ることで、プーチン政権反対の意思表示を行うというものでした。この方法はロシア当局に拘束される恐れのない合法的な抗議活動として提唱されたもので、現地の取材報道によりますと、それまで閑散としていた投票所に正午になった途端人が集まり始め、合法的な投票という行動を取りつつも意思表示をしたかったと思われる国民が多く列をなしたと伝えられています。ナワリヌイ氏の妻ユリアさんはドイツベルリンで在外投票を行い、自身はナワリヌイと記載して投票したことも明かしました。こうした抗議活動に関してプーチン氏は、投票の呼びかけは称賛する。しかし影響は何もなかった。投票用紙を台無しにした人は人々を混乱させるもので民主主義ではない。罰せられるべきだとして非難。こうした抗議活動に対する処罰はどうなるのか。ここは国民が抱える不安の中でも言論統制の度合いを推し量る目安となるのかもしれません。ということで、今回は週末にかけて行われたロシア大統領選を取り上げました。昨日から引き続き今日も世界の選挙を取り上げたわけなんですが、それぞれ注目されるポイントというのは異なります。インドは10億人の有権者を抱えているからこそ投票までの仕組み作りという点も非常に興味深い部分でした。今後も引き続き選挙イヤーのアップデートしていきたいと思います。ニュースコネクト、お相手は新井里奈でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X、旧ツイッターに投稿ください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。